おはようございます。今日は8月6日。8月6日と言いますと、広島に原爆が落とされた日ですね。今日の8時から、広島の原爆ドームがある平和記念公園で、平和記念式典が、持たれています。それには必ず、いろんな外国の方たちや、日本の首相、総理も必ず出席して一言述べますね。私は広島教会におりました時には必ずこの8月6日の平和記念式典には出席をしておりました。本当に暑い中で出席をするんですけど、特にですね、広島教会では毎年の夏、東京神学大学の神学生を夏季伝道実習に招いておりましたので、朝一緒に二人で自転車を漕いでですね、その平和式典に出席します。そして午後はですね、これは超教派、カトリックとプロテスタントの合同で、カトリック の平和聖堂での礼拝がありまして、それに出席をしに行きます。夜は夜で原爆ドームの近くで持たれます慰霊祭というのがあるんですね。キリスト教が担当する時間がありまして、そこでは礼拝を持ちます。そして被爆証言が必ず語られます。それも一緒に新学生と一緒に出て、8月6日は本当にとても忙しい一日でした。今日はその8月6日がちょうどこの日曜日で、この平和聖日礼拝になった。この平和聖日礼拝というのももともとは、実は広島の原爆の、被爆をしてですね、生き残った牧師たちがですね、もう二度と核兵器を使われることがないように祈ってもらいたいと、みんなで祈ろうということで、教団に平和聖日礼拝を制定しようということを、提案したわけですよね。で、それは西中国教区総会でみんなで決定したわけですけれども、1962年5月3日のことなんですが、その総会が広島教会で実は開かれておりまして、そこで決まったんですね。そして、教団総会に提案し、最終的にはその年の12月3日、開催された教団の常議委員会で、8月第一主日礼拝を、この平和聖日礼拝に定めるということが決定いたしました。で、その際、原爆のですね、そういう核兵器廃絶だけじゃなくて、広く戦争反対、世界の平和の実現ということを祈ろうということに定まったんですね。どうでしょうか。もう本当に私たちは今、この平和聖日礼拝だけでなくて、もう毎週の、我々のお祈り、礼拝のお祈りの中でも、ロシアとウクライナの戦争が早く終わりますようにと祈っております。2022年2月24日から始まったロシアのウクライナ侵攻からですね、本当に戦争が始まって、物価は高くなるしですね、世情が不安になりますし、世界中にその戦争が影を落とし、分断が始まってますよね。そういう状況、もう戦争って何にもいいこと起こらないということを本当に私たち、骨身に染みているというところがあるにもかかわらず、戦争が終わらないわけですよね。こんなつまらないことをなぜしているのかと。ただ私たちクリスチャンは、戦争が何もいいことを起こさないから戦争をやめようというだけじゃなくて、もっと信仰の問題で言うならば、神様が平和を望んでおられるから、この平和主日礼拝もですね、神様が私たちが平和に生きて、あるいはこの世界に本当に平和が実現することを神様が望んでおられるから、だから私たちは平和を求めるんです。今日の聖書の箇所のヘブライ人への手紙のまさに最後のところでも同じことが出てまいります。見てください。ヘブライ人への手紙第13章。 もう最後の20節ですね、419ページ読みます。ヘブライ人への手紙第13章の20節、永遠の契約の血による羊の大牧者、私たちの主イエスを死者の中から引き上げられた平和の神が、御心にかなうことをイエス・キリストによって私たちにしてくださり、御心を行うためにすべての良いものをあなた方に備えてくださるように、栄光がよいよ限りなくキリストにありますように、アーメンと出てまいります。手紙というのはですね、新約聖書にもパウロが書いたり、ヤコブさんが書いたり、ペテロさんが書いたりするたくさんの手紙が、ヨハネさんとかですね、収められておりますけれども、ほとんどのものが最後には、祝祷と申しますけれども、奨励ともあります。あなた方に、神様からの平安がありますように、栄光が主にありますようにという手紙の最後の終わり方ですね。これともう一つは挨拶というのがあります。今日の箇所のこの後のところで24節です。あなた方のすべての指導者たち、またすべての聖なる者たちによろしく。イタリア出身の人たちからあなた方によろしくと言っていますと。これは挨拶ですね。よろしくと。と同時に、祝福、祝祷ですね。今日の箇所はまさに祝祷です。永遠の契約の血による羊の大牧者、私たちの主イエスを死者の中から引き上げられた平和の神が、御心にかなうことをイエス・キリストにおいて私たちにしてくださり、御心を行うためにすべての良いものをあなた方に備えてくださるように、栄光が良いよ限りなくキリストにありますように、アーメンって。これはもう祝祷ですね。祝福の言葉なんですね。私どもの礼拝の最後に牧師が告げる、あれも祝祷ですね。祝福の言葉と実は全く同じですね。こうして何か手紙なり礼拝なりを閉じるところで、その牧者が、あるいは書き手が祝福の言葉を告げるということが、最後になされていると。それを今もずっと礼拝の中でも行っているということなわけですよね。で、その中の文章の中に、ヘブライ人の手紙の文章の中に、平和の神がという言葉が出てくるんですよね。主イエスを死者の中から引き上げられた平和の神が、御心にかなうことをイエス・キリストによってあなたたちにしてくださり、御心を行うためにすべての良いものをあなた方に備えてくださるように。この御心にかなうこと、と。これは、平和の神がってわざわざ神様について平和の神と言っているんですから、この御心っていうのは、この世界の、むしろ御心ってたくさんの見業とかたくさんあるわけなんでしょうけども、御心にかなうことっていうのは、やはり基本的に私たちに、この世界、私たちの間に平和が、平和の神が、本当にキリストにある平和を私たちに与えてくださりますように、またそのことのためにいろんなことを備えてくださるように、平和は平安と言い換えてもいいと思います。平和がこの世界に、平安が私たち一人一人の心をつかむ、包むように、私たちの間で誠の平安、平和が与えられ、備えられますようにと、そう、そのために、生きていく、働いていく、奉仕していくと。今日、もう一度旧約聖書のエゼキエル書37章を読みました。そこにも、実は同じような、平和のことが出てまいります。もう一度見てみましょうか。1356ページ。1356ページ。エゼキエル書第37章。26節ですね。お読みします。1358ページ下の段、26節。私は彼らと平和の契約を結ぶ。それは彼らとの永遠の契約となる。私は彼らの住居を定め、 彼らを増し加える。私はまた永遠に彼らの真ん中に私の聖女を置くと。私たちと神様との平和、和解と言われたりする言葉なんですね。それがまさに神様と私たちの和解、平和が本当にこの地上になるように、またそしてそれが天上へと続くようにということであると思います。で、このことは、この平和の神っていうことが言われているということは、何もこのヘブライ人への手紙だけじゃなくてですね、これも少し挙げていただきたいと思うんですけども、例えばローマの信徒への手紙、パウロが書いたローマの信徒への手紙15章33節後ろの方の297ページを開けてください。297ページ、ローマの信徒への手紙第15章33節です。お読みします。297ページ上の段の真ん中ぐらい、33節、平和の源である神があなた方一同と共におられるように、アーメン。これも祝福の言葉ですが、祝祷ですが、ここにも平和の源である神と出てまいります。同じくローマの信徒の手紙では第16章の20節1ページめくっていただきまして、298ページ上の段20節真ん中あたりですね、同じ言葉が出てまいります。20節、平和の源である神は間もなくサタンをあなた方の足の下で打ち砕かれるでしょう。私たちの主イエスの恵みがあなた方と共にあるようにと。これは終末ということでも言えますし、あるいはこの世界がいつかこのサタンが足元で神様が打ち砕かれる、そういう時が来るよという、そして誠の平和が与えられるよと言われているとも読むことができます。もっとあります。例えばコリントの信徒への手紙第2、13章の11節、341ページ、341ページ、コリントの信徒への手紙第2ですね、13章の11節です。341ページ下の段11節読みます。終わりに、兄弟たち喜びなさい、完全なものになりなさい、励まし合いなさい、思いを一つにしなさい、平和を保ちなさい、そうすれば愛と平和の神があなた方と共にいてくださいますと。これもいい言葉ですよね。まだあります。もう一つだけ、フィリピの信徒への手紙第4章の9節366ページ、フィリピの信徒への手紙第4章の9節366ページ、上の段、私から学んだこと、受けたこと、私について聞いたこと、見たことを実行しなさい、そうすれば平和の神はあなた方と共におられると。本当にこの平和の神ということがずっと手紙の最後に語られております。神様が平和の神様なんだと、何より平和を望んでおられるんだと。そのことは、例えばイエス様が三条の説教の中でも、平和を実現する者は幸いであると。その人たちは神の子と呼ばれると。前の聖書の、教会訳の聖書では、平和を作り出す人は幸いであると。その人たちは神の子と呼ばれると。呼ばれていましたし、主の祈りの中でも、御心の天になるごとく地にもなさせたまえと。御心は、今日のヘブライ書のと、御心と、つながるように、まさにこの世界に平和が、私たちの間に平和が、平安が、私たち自身の心やこの中にもまさに平安が訪れるようにと、それが神の御心だと、そう言えるのではないでしょうか。どうでしょうか。したがって逆に言えば、私たちが教会の中でね、もし争う、教会の中で争いがあるなんていうことになったならば、それは何より一番神様を悲しませることじゃないでしょうか。あるいは教区や教団、そういう中で争いがあるっていうのは本当に情けないことですよね。まして他の教派や宗教の方々と争うようなこともできるだけ私たちは控えていきたいと思います。 ましてや同じクリスチャンの国、クリスチャン同士が戦争を起こすようなことはもう本当に神様の御心を裏切る恥ずかしい行為だと言えるのではないかということを私どもは肝に銘じてきた。だから平和が実現しますようにって祈るのではないでしょうか。戦争が終わりますように。今日のロシア、ウクライナの戦争を見ておりますと、まあ、あれは国と国との利権争いなんですけども、本当はね、そこに宗教が良い形で働いて、戦争をしないように働きかけることこそ、正しいあり方だと言えます。そうではないかなと思うんですが、どうでしょうか。もちろん、ここで言われている平和というのは地上の平和だけではありません。神様と私たちとの、まあ、究極の平和って言いますか、和解と言われることなんですよね。それが実現しますようにということでしょう。まあ、そのことが、ヘブライ人の手紙で言うならばですね、20節に、このようにありますね。永遠の契約の血による羊の大牧者、私たちのイエス様、主イエスを死者の中から引き上げられた平和の神がと出てまいります。イエス様を死者の中から引き上げられた、そういう平和の神だっていうんですね。これは何を言っているのかと申しますと、イエス様を死者の中から引き上げられたって、これ復活させられたっていうことですよね。そして復活させられて、そして今どうなっているのかというと、天へとイエス様は挙げられて昇天されて、そして今天におられるわけですよね。このヘブライ人の手紙が最初からずっと私たちに語ってきたことは、私たちの大祭司主イエスキリストは天におられるんだ、そして私たちの弱さや愚かさやそういうものを分かった上で我々の罪を許し、祈りを聞き、聖霊を今も私たちに注いでくださっているんだ、これが死者の中から引き上げられたんです。そしてそのイエス様をわざわざ、誠の神であり、誠の人であるイエス様を天にへと、その神の玉座の右のにお付けになった。そういう神様が、それは何を望んでいらっしゃるのかって。だから、主イエスキリストに、私たちは祈り、平和を祈り求め、そして主よ、今ここで、この戦争が終わりますように、どうぞあなたが聖霊を下してくださいと、この世界を導いてくださっている。そして、この世界、天と地を治めておられる、その、イエス様がおられるから、その方に何より、イエス様に向かって願い求め、祈りを捧げていこうと。そしてそこから、天から、道からを私たちへと働かせてくださいますようにと、そう祈っていいよ。そうしてくださったのが、それは神様なんだから、平和をね、祈り求めていきなさいって言うんですよ。そしてそのことが、御心を叶うことをイエス・キリストによって私たちにしてくださいます。イエス様によってってことはイエス様にお祈りをして、でそのことによって主からの力を与えられて、御心が行うために全ての良いものをもちゃんと備えてくださいますように、くださいますから、そう、ここで言われている。言葉なんですね。どうでしょうか。ですからこうして私どもが平和誠実礼拝として、こう主に、やはりこれは天に向かって、もちろん私たち自身ができる限りで平和のためにいろんなことを仕事や働きをしていくっていうことももちろん大切なんですけれども、何より主イエスキリストに、この世界にどうぞあなたが働いてくださって平和を与えてくださいと祈ることこそ、この平和誠実礼拝、何より大事なことなのではないかということが言えると思うんですね。どうでしょうか。最後に珍しく一つの本を紹介させていただきたいと思います。私はいろいろ読んでいる本があるわけなんですけども、それはあんまり紹介しないようにしてるんですね。なぜかっていうと、なんかこう自分の意見や考えをね、こんなこと感動したとかね、こういうふうに思いましたって、そういうことをこう、 日常生活の中で本読んでっていうのは、なんかこう、私の自身の気持ちというか個人的なことになりますので、説教というのはできるだけやっぱり聖書の言葉を皆さんにちゃんと伝えるっていうことが説教だと思うので、あんまりそういうこう、読んだ本とかですね、そういうものは紹介しないようには自分で、コントロールをしているつもりなんですけれども、ただやっぱりこの平和誠実ってなると、今のずっと今見ましたようにですね、このロシアとウクライナのこの現実の中でですね、一つそれを考えないわけにはいかないなというふうに思うんですよね。まあ、その点でですね、平和を考える今回のウクライナとロシアの戦争についてですね、よく取り上げられるのが、ウクライナ出身の作家で、スベトロアナ・アレクシェービッチという人、これ女性の小説家なんですけど、ウクライナに生まれて、新聞記者になってから、ずっと実際の戦争に従軍した方々の証言をですね、取ったり、あるいはチェルノブイリのいろんな原発のそういう事故の証言を取ったりして、それを本にしていかれるアレクシェービッチっていう方が、女性の方がいるんですね。そして有名な本がですね、戦争は女の顔をしていないという本です。戦争は女の顔をしていない。まあ、これは内容はですね、戦争は男の証言ばっかりが、で、しかも、なんか、勇ましいですね。そんなことばっかりの証言。でも、女性の証言が全然、ないじゃないか、というので、第二次世界大戦の、ロシアとドイツの戦いを、500人以上の女性たちの証言を、バーッと実際に聞いてですね、そしてそれを本にした戦争は女の顔をしていないというのを出版したんですね。そして世界に戦争の悲惨さをですね、女性の立場から知らしめた。皆様もお読みになった方がおられるかもしれません。もしお読みじゃない方がおられたら、一度読まれるととってもいいと思います。厳しい本ですけれども、本当にいろんなことを教えられるわけですよね。まあ、そしてそこの方はですね、この後、その後、アフガン帰還兵の証言、アフガン戦争ですね、アフガンに、ロシアが若い、子供たちを送ったんですよ。それが本当にうまくいかなくて、今のウクライナにこう、侵攻したのとまさに同じような、図式なんですよね。で、そのアフガン帰還兵の証言とか、あるいはチェリノブイリの祈りなどが、そういう証言を集めて、それを一つの本にしていくって、証言文学というようなジャンルを、築いたということで評価をされて、2015年にノーベル文学賞をもらった人物なんですけれども、まあ、その戦争は女の顔をしていないっていう、まあ、これは、この内容を、もう、すごく、話し出したらキリがないんですが、ただ、これはですね、そんなに、我々の信仰とはですね、直接はあんまり関わってはいない本なんですね。で、実は、もう一つですね、この、世界は女の、戦争は女の顔をしていないと本について、という本について、日本の現代の女性作家で、深野野明という、これは若い女性作家です。まあ、多分30過ぎぐらいの、女性の方が小説家なんですけれども、その方が、アレクシェービッチの、戦争は女の顔をしていないという、に対する評論をですね、書いてらっしゃる文章を私読んだ、なんですね。その題が戦争に抗うという題でした。で、この女性、深野野明という、深いっていう字ですね。そして野原の野。野明っていうのは、まさに、もう一回野原の野に分ける文っていう字。野明って風のことですね。 で、この女性作家はですね、実は彼女は戦争をテーマにした小説や推理小説を今現代ですよ、に意識的に書いてる人物なんですね、小説家なんです。例えば、戦場のコックたちとか、ベルリンは晴れているかとか。で、なぜですね、この女性作家が、戦争、こういうふうに戦争を題材に書くようになったかということを、ご本人はですね、この評論の中でこう書いていらっしゃいます。私は小説家という職について以来、戦争をテーマにした長編を2冊、短編ならば3、4本書いた。幼い頃の自分に言っても信じないだろうが、戦争好きの両親が何度も戦争映画をテレビで流したせいでショックを受け、恐怖に震え、戦争に関するものが大嫌いになった、なっていた。そういう人物だったそうです。ちっちゃい頃はですね。しかしそれがですね、こっからが大事なんですが、小学生まで通っていた教会でって出てくるんです。これはキリスト教の教会なんですね。おそらく教会学校だと思いますけれども、小学生まで通っていた教会で、ナチス独裁下におけるユダヤ人迫害や、第二次世界大戦の話を教わったことをきっかけに、戦争に興味と関心を持ち始めるんだというんですね。つまり、教会学校、あるいは教会で教わった、おそらく、まあ、こういう戦争のことじゃない、ことで、聞いたんだと思うんですよね。そこから、それをきっかけに、戦争に興味と関心を持ち、やがて独学ではあるが、一応の勉強を経て、この教区を争わずにはいられない人間の残酷さと悲劇を伝えたいと考えるようになったのであると。ペンは、剣よりも強い、剣よりも強いという。もしかしたら、自分が書いた小説が、継承、つまり、こう、警戒、警告する鐘ですね。継承となって、戦争をなくすことができるかもしれないと思ったって言うんです。すごいですよね。現代の、まだ30過ぎぐらいの女性なんですよ。その小説家が、本当に、教会に、キリスト教の教会に触れて、そしてそこで戦争の悲惨さを知って、なんとかこの戦争を、悲劇を伝えたいと思うようになった、今の、特に若者たちですよね。だから、推理小説のような形や、いろんな形で小説を書いて、戦争の悲惨さを伝えているんだって言うんです。もちろん、さらに続けてこう書きます。もちろん、こうした考えは、ぬるい、生ぬるい、ぬるいですね。ぬるい平和主義者の単純な思考とも言えると。だが、人は戦争を繰り返したくないからこそ、戦争を学び分析し、当事者の声を聞き、鐘を叩いて、危険な一線がここにあると伝えようと試みるのではないか、って言うんです。そう言って、その、戦争は女の顔をしているという、このアレクシェービッチの本を取り上げてね、こう言うんです。アレクシェービッチ自身も言ってると、戦争は女の顔をしていないの執筆日誌でこう話している。戦争のことを聞いただけで、それを考えただけでムカつくような、そんな本が書けたら、戦争のことを考えることさえゾッとするような、そういう本を、将軍たち自身が吐き気を催してしまうような本を書けたら、戦争が終わるのではないかって考えて、この、戦争は女の顔をしていない、という、先ほどちょっと本の内容間違ったかもしれませんけど、戦争は女の顔をしていない、なぜこの本を書いたのかっていうと、戦争はこんなに悲惨なんだと。でもうこの悲惨さをこう露骨に書いたらですね、ああもうこんなひどいことが起こるならばムカつくようなことを書いて、もうゾッとすると。だから戦争はやめたい、もう本当に戦争の悲惨さをもうそのまま書いた本が書けたならば、それは何よりですね、その本を読んだ人はもう二度と戦争なんてしたくないって 思うようになれるんじゃないかって思って、つまり、地球で行われているすべての先生のピロードを打つ本ができたら、どんなに良いだろうかと。誰もが爆撃をやめ、銃を捨て、振り上げた拳を下ろし、互いに歩み寄れる考え方が発明されたのなら、本物の平和な時代がようやく到来するのではないかと。だからもう本当に戦争の悲惨さを書いた本がみんな読んだならばですね、ああ、もう戦争やめようっていうふうに思う、そんな本が書けたらね、戦争が終わるんじゃないかって、まあそれはもちろん甘い考え方かもしれないけれども、アレクシエービッチはそう思って書いたのが、戦争は女の顔をしていないだし、またその考え方を受け継いで、その、不可の野分さんが、一生懸命若い状況の中で、若い人たちに戦争に抗うということで、いろんな戦争のに関わる小説を書いている。まあ、そういう人たちがいるっていうこと自体が、私たちにとっては、ああ、希望だな、というふうに思うんですけど、ただしですよ。ただし、その評論はさらに続くんです。けれども、その、アレクシェービッチがその本を書いても、結局、戦争は終わらないって言うんですね。で、人間は、戦争中はこう考えるって言うんです。戦争している最中はね、ああ、戦争が終わったら、後の人々はどれほど幸せになるか、こんな辛い思いしたのだから、互いにいたわり合うだろう。戦争の最中はそう信じて疑わないんだって言うんですね。本当にそうだと思います。もう厳しい、我々もそうですよね。辛い時期になったら本当に、もう二度とこんなことしたくないと、こんな状況はダメだっていうふうに思うって言うんです。だけど、終わってしまったならば、それが終わってしまったならば、また、残念ながら、人が殺し合う、そのような現実を、が続いているというふうに、ここに書いてありますよね。それは、私たちの、そこまではもう、書いていませんけど、これは私どもにとってみれば、それは、人間の罪深さですよね。人間の愚かさだと。どうでしょうか。考えてみればですね、聖書、特に旧約聖書っていうのは、もう本当にいかに戦争のことたくさん書いてありますよ。それでしかもひどい戦争で。そしていかにその罪深いか人間が、いかにひどいことしちゃうかっていうことを旧約聖書を読んだらですね、もう目を背けなく読みたくないようなことがいっぱい書いてあるじゃないですか。これまさにね、アレクシェービッチや、その、深野さんが、言ってられるように、この厳しい現実を書いたならば、もうそのことで、まさに、人は反省してやめる。立法を守れない。でも、この守れない状況を書いたら、ああ、人間はなんて罪深いんだと、愚かだと。私たちもなんで罪深いんだろうか、愚かだと。だから少しでもね、この、自分を新しい自分へとしていく道を考えていくと。そしてもう二度とこんな罪を犯さないとそう考えていく。そういう書物として、旧約聖書、新約聖書も聖書ってそう読めるんじゃないでしょうか。また読まれてきたはずなんですよね。でも、昔から、聖書が読まれてきたヨーロッパ、あるいは世界、アメリカでも戦争はなくならないわけですよね。ここには人間の罪深さ、愚かさがやっぱりあるんだと思うんです。もう無力感に襲われるんでしょうけれども、でも私たちはだからこそ最初に申しました。主が、平和の神様が、そしてそのことをその我々の人間や愚かさ弱さを知ってくださっている方が天にいてくださる。その主の願い、祈り、求めるときに必ず私たちに答えを与え、 導いてくださると、良きこと、御心を行ってくださるとために、すべての良いものを備えてくださると。絶対そうだ、ということを信じて、私たちはやっぱり祈り願い求めていく。主に平和を来たらせてください。とこの地に平和を与えてください。戦争をやめさせてください。主よと、に祈り求めていくものでありたいと思います。このことを諦めないで、主に祈っていくものでありたい。せめて私たちはそうありたいと、そう思います。お祈りをします。天の父なる御神様、今日もこうして、平和聖日礼拝に私どもをここに招いてくださったことを感謝いたします。私どもの中にもそのような罪、愚かさがあります。もうやらない。もう二度とそんなことやらない。もうあんな状況には陥らないと思いながらもまた、同じような問題や悩みを、弱さを抱えている私たちを主よ憐れんでください。どうか良きものを私たちに備えてくださいまして、あなたへと目を上げ、心を上げて、祈り、賛美し、生きていくものでありますように導いてください。誠の答えは、あなたから与えられるしかないのだということを本当に思うものでありますように、主よ。どうか戦争をやめさせてくださいますように、平和を来たらせてくださいますように、そのために良きものを私たちに備えてくださいますように。皆によって祈ります。アーメン。